れそれ種じゃない？
種ラジ。
いや今一番恐れてるのは砂漠飛びバッタの繁殖だと僕は思ってるんですよね。いやなんかこう食物をねものすごい距離食べるんですよ。半年で400倍に増えるらしくて、それがですね大量にこうアフリカの方からうわーっと移動してきてものすごい人間の食料を食べてしまうという、いやこれは脅しじゃないんです。本当に今ねそういう状況が起こっているというですね。はい、世の中全部種にしよう、種ラジでございます。種ラジは世の中でいろんなことを種化するポッドキャストです。お相手は、映画演劇音楽などカルチャーを時間の限り味わうイベントや岩崎と、お金のかからない娯楽で、お金のかからない娯楽で、隙間隙間を楽しみたい高専池田でお送りしております。今回は、事情で私池田がお話をさせていただいております、種枕のコーナーです。はい、ということでね、まあ、皆さんの雑談の種になるような話をいくつかしていきたいなというふうに思っているんですが、砂漠飛びバッタですよ皆さん。いや本当にね、なんて全方位的にいろいろやってくるんだなということですけど、まあ、食料なんてね自給率の低い日本ですから、これ本当になんか話にこう記事を読む限りですと、なんか中国に入り込むためにこう山を越えてこなくちゃいけないと、それが難しいらしいので、どうやらアジアの方には来ないんじゃないかって話もあるんですが、いやーね、なんか、こうじわじわとやってくるという意味では、いろいろね、コロナとかも、まさか日本でこんなにっていう話もありましたが、ねえ、この今、人ごとみたいな感じ、良くないなって思ってますけどね。さあそれでは、今週の予定をいろいろと見ていきましょうか。まずは韓国と日本がビザ免除停止ですとか、それから3月10日は東京大空襲から75年、そして3月11日は東日本大震災から、9周年ということですね。国公立大学の二次試験なども始まったり、あと新型インフルエンザ対策特措法の改正案、これね遅すぎるなんて話もありますが、なんていう来週でございます。まだね、一応なんか2週間とか言ってる後半がその、今週に当たるんじゃないかなと思いますが、どうなるんでしょうかっていうこの雲をつかむような話ですけどね。はい、先週もいろいろとありました。まあいろいろねこうニュース見ているんですけど、まあねこう、なかなかこう政府の方策がはっきりしないみたいな話もありますが、なんかいろんなねコンテンツの配布が、無料配布期間限定で、この時期にぜひ楽しんでください、この時期にぜひ学んでくださいという形で出ているものも多くて、科学技術の面白コンテンツとかね、なんか市が、勉強するためにこういうものを使って、見てくださいって出したりだとか、そういうものも多くありますよね。であと、まあ、イベントがね結構お休みしてるということで、まあ、身の回りで僕も、3つぐらい予定してたものが全部行けなくなったりもあったんですが、サウスバイサウスウェストが今年は行わないようですね。ツイッター、フェイスブックが不参加みたいな話から、まあ、転がっていって、まあ、これもコロナの影響だそうですね。はい。という 感じで、まぁ、ちょっとね、ニュースざーっと見るとやっぱり結構な量で、あとイタリアがね、結構心配ですよね。ヨーロッパもちょっと雰囲気としては結構心配な感じもありますよね。はいはい。まぁ、こういう時にね、東日本の震災の時もそうですけど、まぁ、アクションを起こせる、会社、企業が、まあ、徐々に増えてるなというふうな印象もあったりはしますよね。はい、はい。さあ、そんな中、ですね、今日は、まあ、いない岩崎の、六さんのツイートをね、ちょっと覗き見してみようかなというふうに思ってますけども、3月の8日は、R1 グランプリ。どうでしょうね、これ。R1 グランプリ見たなんて話するんですかね。しかし今回面白かったですね。無観客試合というか。これだからそのスタッフの人たちの、なんていうかこう、さじ加減とかどういう風にしてたのかなと思うんですけど、本当にこう、R1 って不思議で、なんていうか、すごい緩いんですね、いろんなものが。構成も、まあ、さほど演出見せてないし、煽り部位もそんなに強くないし、審査員の人たちのコメントもさほどきっちり取るわけでもなく、今回はそのね、勝敗を決めるのに、ツイッターと、まあ、投票と、あと審査員なんですけど、ツイッターはもう、タブレットをテレビに見せるっていう、まあ、ある意味、生々しいっちゃ生々しいんですけど、まあ、そういう感じでやっていて、で、まあ、中身がね、どうこうってのは、まあ、僕はいいんですけど、ね、野田クリスタルさんのネタ、あれ凱旋とかでね、テレビやるときどうするんでしょうね。さあ、では、昨日、見事、R1で優勝いたしました、野田クリスタルさんです、どうぞつって、でも、大きなモニターを持ってきて、やるのか、もしくは手元にあるスマホを映し出しながら、結構難しいと思うんだよな、そういう設備がないところとか多いと思うんで、これはね、ちょっと、なんだろう、ミルクボーイのようにお手軽なね、感じで出せないところがあって、ちょっと心配をしてたりはしますけども、まあ、そんなね、R1 に関する、元気などもありますね。それから、間宮祥太朗すげえっていうね。確かに僕も間宮さんよくドラマでね、いっぱい見ましたね、この時期にね。あちこち踊りも面白いですね。はい。そして福島、1550ですね。いや、これもなんというか、まあね、3月11日、手前ですから、まあ気になる作品ですけど。でもね、一応ちょっとこれも気になる作品で僕も挙げてたこともあって、やや気になって、まあこの福島の原発事故を描いた作品いくつかこう、ね、調べてみたんですよ。で、ね、やっぱ結構いっぱいあるんですよね、そういう作品っていうのが。だから、まあ、この作品だけ見て何かっていうことにしない方がいいなと思いつつも、まあやっぱりこうね、大規模で、渡辺謙さんが主演とかっていう映画だと、まあ注目度が高いんだと思うんですけど、まあ難しいよね。ただね、まあ見るとやっぱりいろんなこう視点があるので、どうなんだろうね。なんかフラットに映画を作るとか、本当に事実を丹念に紐解いていくっていうことが、どれくらい今映画界とか僕らが作る作品とかで、可能なのかっていうあたりが、ドキュメンタリーだってね、自分の意見が入っていくっていうふうな、まあ、のは一般的な見解だと思われるので、だからまあそういう視点で見ていく必要もありつつもというところなんだとは思うんですが、まあなんていうね、これ。まあまあ、ちょっとね、気にはなりますよね。はい。さあさあ、そして、いろいろ、いや、ほんといろいろ見てるよね。こうなんかね、 お芝居とか見てますけど、だから全然このお出かけがねできないもんですから、いやさすが六さん外出てんなっていう感じですけども、ねえ、皆さん外出てらっしゃるんですかね。まあまあ予定がねあれば出るんですけど、まあ、不要不急と言われて出ないわけじゃないけれど、だからそもそも外に出るモチベーションですよね。だからここは結構試されてるというか、まあサーフィン行く人、あんまり知りませんけど、まあ仕事では出かけるじゃないですか。でまああと買い物とかはあるのかな。だからなんか自分の外へ出るエネルギーみたいなものがそもそもあんまりないのかななんてこう感じさせられるっていうか、結構ね、辛いですよ、本当に。その自分が、あ、別に外出なくても済むんだなとかね、用事がある時だけしか出ないんだなとかって思っちゃうと、寂しくもなっちゃって、まあだからね、子供が出かけたいって気持ちであるとしたら、それはそれでいいことなのかなとも思ったりもするんですけどね。そう、だから、まあ、岩崎さんもね、ドラマいっぱい見てますけど、羽村明もね、小滝兄弟も、面白いドラマはありますけどね。はいはい。あとは新聞記者ですね。日本アカデミー賞が、発表されまして、新聞記者という作品が、まあ、作品賞を取ったのかな。まあ、僕ね、これ見てないんですけど、なんだろうね、なんか、わかんない。まあ、評判悪いじゃないですか、日本アカデミー賞って。それはその、いまいち、いろんなこう、でもアカデミー賞と同じ仕組みなんだよね、こう、たくさんの映画人が選んでいるということらしいんですけれど、どうもこう、日本テレビでやってる。まあ、受賞式がね、ちょっと誰かにこれサポートいただきたいんですけど、意味がわかんないぐらいびっくりする演出というか、まずまあ、まあね、役者さんが入ってくるのはまあしょうがないとしても、そこにこう、坂上忍さんがワイプでさ、なんかずっと顔出てて、まあ解説するみたいな感じなんですよ。でもちろん役者さんのこと知らないとか、煽りをどうつけるのかっていうバランスでそうしたんだと思うんですけど、いやもう格式みたいなものがものすごいない感じで、優しい優しい感じで、で歴史的なこともあんまりこうね、なんかアカデミー本家だと歴史をこうちょっと振り返るみたいなこととか、だから今に繋がってるんだってことがすごくわかるようなオープニング V とか以前見ましたけど、まあそういうのもなく、で、こう、何、各賞のノミネートのところとかも、まあそれは親切なんでしょうけど、その作品のこう、プレイバックとかいいシーンとかを、まあ、きっちり情報を見せてくるみたいな、情報番組みたいな感じで、まあクソ、いや、クソと言うとなんですけど、ちょっと、これは見てらんねえな、みたいな感じじゃないですか。だから、もう本当にそういう優しいっていうかね、もう誰でもわかるような、そういう権威とかじゃなくて、もう優しいものなんだよっていう中で、新聞記者っていう、まあ非常にマイナーといえばマイナーで、その、政治的な、まあなんていうかミステリーみたいな話だから、まあそういうものが世界的にもちょっとね、注目を浴びてたりするから、そういうところを拾ったのかなと思ったりもするんですけど、まあ全体的にね、映画が、賞を取るようなのは低調だったみたいな話も、ネットの記事でもありましたけど、まあでもね、いいんじゃないですか、という話で。だから、難しいよね。なんかこう、テーマは面白そうなんだけど、いまいちそれが、本格に行かないっていうあたりは、なんかこう、福島のね、作品とかも同じですけど、やっぱそこを描いてほしいっていう気持ちはみんなあるけども、そこにこう、そういうレベルの賛否が出てくるのはちょっとっていうあたりが、思ったりもしますよね。はい。あとは、アースミュージック&エコロジー。 もう何でしょうね。なんか、もうよくわかんないのは、もうセクハラみたいな世界にこれ全然いない人なので、いや、してんのかな、してんのかもしんないけど、なんかやっぱ権力、パワハラみたいなもの、権力がある世界でもそこにやっぱりいなきゃいけない面もあるのかな。それを行使してはいけないと思いますけど、上下関係とか権力みたいなものがやっぱり世の中にはあって、でそこの中でこういかにアクションしていくかというか、アクション？寒い。なんていうの？例えば国連とかで働いてても、きっとそういうね、国と国と人間同士との戦いみたいなものはあるでしょうし、政治の世界だってね、本当は理想的にはこうみんな真面目でいい人で、とか思いますけど、それはまあ多分北欧の国だろうとなんだろうと多少そういうのがあって、その中で、まあ、なんだろう、ゲームみたいな感じでね、そういうところの指摘も、指摘されたら、じゃあまあ退場されるとか、まあだけどなんだっけ、スウェーデンとかはめちゃくちゃお金とかに厳しいらしいですよ、政治は。なんかもう、公費でベビーシッターをちょっと雇っただけでももう、二度と政治の世界に戻れないみたいな。だそういうね、厳しいところもあったりもしますから。まあだから、ルールと考えたときに、まあやっぱり結構甘いっちゃ甘いし、あとそれそのものがね、何を指してるのかっていうことを、まあパワハラね、良くないだろうとしか普通に言えないんだけど、こういうことも本当にやっぱり、小さい意志を積み上げていくようなことをしていかないと、やっぱり世の中変わっていかないんだなと思うと、ね、ご苦労されている方には本当にありがとうと思いますし、何その、同性婚もそうだし、選択的夫婦別姓とかもね、あれも全く理解がわからできない話ですけど、まあだから、その相手の話をね、よく、聞くっていうやり方と、ふざけんなっつってこう乗り越えていくやり方両方あるのかもしれないですけどね。はい、はい、はい、はい。なんてことを言いながら時間が過ぎてまいりました。はい、ということで、皆さんの雑談のお役に立てれば幸いでございます。いやー、どうでしょうね。はい、ということで、タネラジタネマクラはここまででございます。お相手は、最近スーパーミラベルによく行って、塩鮭を週2ぐらいで食べています。池田でした。それでは今週もタネラジよろしくお願いいたします。